終わり朝日市議会だより。2026年6月1日発行、ナンバー251をお届けします。今号の項目は、特集、1月臨時会、3月定例会での主な事柄、委員会での審査、議案等の審議結果、代表質問、個人質問、議会報告会、意見交換会、都市環境委員会政策提言、6月定例会の日程などとなっています。今回の表紙の写真は、議会報告会の様子です。令和8年4月26日、福祉文教委員会は、どうなる、どうする、中学校部活動をテーマに議会報告会を開催しました。紙面の写真には、54人の参加者が ABC の3つのグループに分かれて着席する中、まずは市議会から市への休日部活動の指導者確保についての6項目の政策提言がスクリーンに投影され、委員長の桜井議員からその内容説明を聞いている場面の会場の様子です。1月臨時会での主な事柄、終わり朝日市議会令和8年第1回1月臨時会が1月26日に開催され、補正予算3件、承認1件を審議しました。議案等の審議結果。まず、全議員20名の所属会派と会派人数は次の通りです。令和朝日、秋田聡、栄昭弘、陣屋浩二、谷口武、日比野和夫、松原隆、安田義弘、若杉隆、以上8名。市民クラブ、市原誠二、伊藤真一、大島萌、桜井直樹、早川八郎、以上5名。公明党終わり朝日市議団、芦原美香子、片渕匠、丸山幸子、以上3名。日本共産党終わり朝日市議団、河村剛、榊原敏弘、以上2名。愛知維新の会、終わり朝日市議団、勝又修司、山下美希夫、以上2名です。このうち、議長、栄昭弘は採決に加わりません。よって、採決における議員数は、全員で19名となります。では、議案番号、議案件名、賛否の人数、及び採決の可否の順でお伝えします。前回一致で原案可決された議案は、第2号議案、令和7年度水道事業会計補正予算第2号、可決。第3号議案、令和7年度公共下水道事業会計補正予算第3号、可決。承認第1号、令和7年度一般会計補正予算専決第1号の専決処分の承認を求めること、承認。次いで、賛否が分かれた議案について。第1号議案、令和7年度一般会計補正予算第6号。河村剛議員、討論の上反対。榊原敏弘議員、反対。以上2名反対。松原隆議員、討論の上賛成。その他議員、16名賛成。よって、合計17名賛成により可決。なお、討論の内容は市議会のホームページ、提出議案と議決結果で検索し、定例会答明からご確認いただけます。3月定例会での主な事柄。終わり朝日市議会、令和8年第2回3月定例会が2月26日から3月24日までの27日間開催され、市長提出議案28件、同意案1件、陳情1件、委員会提出議案1件、意見書2件を審議しました。令和8年度の当初予算が決まりました。一般会計325億6000万円、前年度からプラス 2.9% です。予算は歳入と歳出が同額となるように編成されています。なお、各表の金額は表示単位未満を四捨五入しているため、合計などと一致しない場合があります。 紙面では、歳入、歳出、それぞれ金額の大きい順に横向きの棒グラフで示しています。なお、各項目の金額が占める割合は、数字での記載がないため、示されたグラフからおおよそのパーセンテージを上位3項目お伝えして、以下は省略させていただきます。歳入では、市税135億6000万円、パーセンテージは約 42%。次いで、国庫支出金54億7000万円、約 16.5%。地方交付税30億3000万円、約 9.2%。県支出金26億9000万円、使用料、手数料、繰越金など23億5000万円、地方消費税交付金22億8000万円、繰入金12億7000万円、地方特例交付金、地方譲与税など10億1000万円、私債9億1000万円となっています。一方、歳出では、民生費149億8000万円、パーセンテージは約 46%。次いで、総務費44億3000万円、約 13.6%。土木費33億8000万円、約 10.3%。衛生費28億3000万円、教育費26億2000万円、公の歳費、公歳費、20億4000万円、消防費、12億1000万円、商工費、5億8000万円、議会費、2億6000万円、その他、2億2000万円となっています。特別会計、企業会計では、国民健康保険特別会計は、予算額72億8700万円、うち一般会計からの繰入額は7億3932万円。土地取得特別会計は、予算額4億2000万円、うち一般会計からは4395万円。朝日平和墓園事業特別会計は、予算額2880万円、一般会計からの繰入はありません。介護保険特別会計、予算額74億7000万円、一般会計からは11億7656万円。後期高齢者医療特別会計、予算額19億9700万円、一般会計からは2億8960万円です。企業会計では、水道事業会計、予算額24億4853万円。うち一般会計からの繰入額はありません。公共下水道事業会計。予算額34億2017万円。一般会計からの繰入が3億9846万円となっています。令和7年度補正予算。各表の金額は1000円以下切り捨てです。令和7年度一般会計補正予算第7号。規定の予算総額に歳入、歳出、それぞれ2億4867万円を追加し、総額347億5225万円となりました。令和7年度補正予算一覧は次の通りです。一般会計、補正額2億4867万円。朝日平和墓園事業特別会計、補正額は減額2940万円。介護保険特別会計、補正額3億1080万円。後期高齢者医療特別会計、補正額6857万円です。予算決算委員会での審査。各委員会の二次元コードから、該当する委員会の動画を直接開くことができます。総務分科会第8号議案令和8年度一般会計予算。質問、歳入の繰越金を4億円から10億円に増加させた理由は？回答、近年繰越金の決算額は安定的に10億円以上を確保できていることから、 計上額を見直した。増額した繰越金を当初予算の財源に充てることで、財政調整基金の取り崩し額を抑制できている。一方で、補正予算の財源をこれまでのように確保できなくなるため、年度途中の事業の追加などはこれまでより難しくなる。福祉文教分科会第8号議案令和8年度一般会計予算質問5歳児健診の実施の目的は回答5歳児は言語能力や社会性が高まる時期にあり5歳児健診は集団生活を営む上で必要な社会性の発達や自己統制などの行動面の評価を行い子どもの特性に合わせた適切な支援につなげることを目的としている。支援が必要な場合には、関係機関と連携を取りながら、継続的に関わることで、就学時の不安や就学後のつまずきの軽減につなげていく。都市環境分科会第8号議案令和8年度一般会計予算質問粗大ごみ収集予約受付業務における LINE 予約の開始について回答市公式 LINE 活用の理由は利便性向上に加え市公式 LINE の登録者数を増やす狙いがある周知についてはゴミ出しアプリ 3R も活用する粗大ごみに貼る処理券の取り扱いは従来通り市内の販売店で別途購入の必要があるオンライン決済については今後の研究課題としたい。紙面には市公式 LINE アカウントから申し込みとその先粗大ごみ収集予約をイメージした2つのスマホ画面が掲載されています。予算決算委員会での審査でした。各常任委員会での審査。各常任委員会の二次元コードから該当する委員会の動画を直接開くことができます。総務委員会第17号議案都市計画事業基金条例の制定質問都市計画事業基金の設置について他の基金で代用はできないかまたどのように運用するか回答財政調整基金や公共施設整備基金などでも対応できないわけではないが都市計画税を明確に区分して経理するため専用の基金を設置する3号駅周辺まちづくり事業などの財源を計画的に運用するため、現在の計画では、令和8年度から10年度に積み立て、令和11年、12年度で取り崩すことを想定している。紙面には、森林公園通りと瀬戸街道の交差点、東北側に位置する3号駅周辺まちづくり事業の検討区域の中で、市街地再開発事業区域、自由通路等整備区域、北口交通広場等整備区域を色分けした地図が載っています。福祉文教委員会第27号議案、国民健康保険税条例の一部改正。質問、税率改正案と標準保険料率について。回答、被保険者数の減少に伴い、医療費総額の減少が見込まれることから、事業費納付金が現状のまま上昇を続けることは想定していない。そのため、赤字削減解消計画に基づき、一般会計からの繰入れ金を減額しつつ、税率を段階的に引き上げることで、国保財政の健全化が達成できると考えている。都市環境委員会第26号議案、廃棄物処理清掃条例の一部改正。質問、動物の死体の処理手数料を1体あたり2800円から3500円に改正する背景について伺う。回答、市役所に持ち込まれた飼い犬、飼い猫等のペットの遺骸を市の委託業者が合同火葬、合同埋葬を行うもので、事業者との委託料が令和5年度から年々値上がり、それに伴い、市の負担割合も増加していたため、受益者負担適正化の観点から、これまでの 75% から 80% 程度の負担率を 90% 程度の割合に改正する。 各常任委員会での審査でした。3月定例会議案等の審議結果。まず、所属会派や人数については、7月臨時会時点と変わりませんので、省略いたします。また、一部議案については、トピックスのフラッグをつけて、詳しい内容を加えています。紙面では、トピックスだけを一覧として表示していますが、ここでは該当議案に付け加えてお伝えしていきます。まず、前回一致で原案可決等された議案。第4号議案、令和7年度一般会計補正予算第7号。トピックス1として、避難生活環境の向上を。大規模災害時の避難生活環境を改善するため、トイレカーを購入します。使用はコンテナ型のトイレを軽トラックに積載する自走式トイレカーで、女性用、男性用が完全に分離。平時の利用は公用車として利用するほか、防災訓練などで展示する予定。他自治体等との連携。災害対応車両登録制度を活用した全国の自治体との連携や、レンタル事業者との災害協定を結ぶ取り組みを進めます。第5号議案、令和7年度朝日平和墓苑事業特別会計補正予算第2号。第6号議案、令和7年度介護保険特別会計補正予算第3号。第7号議案、令和7年度後期高齢者医療特別会計補正予算第2号。第10号議案、令和8年度土地取得特別会計予算。第11号議案、令和8年度朝日平和墓苑事業特別会計予算。第16号議案、企業版ふるさと納税基金条例の制定。第17号議案、都市計画事業基金条例の制定。第18号議案、特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定める条例の制定。第19号議案、乳児等通園支援事業利用料条例の制定。第20号議案、一律保育園統廃合等審議会条例の廃止。第21号議案、行政手続き条例の一部改正。第22号議案、職員の給与に関する条例等の一部改正。第23号議案、私立公民館の設置及び管理に関する条例の一部改正。第24号議案、スポーツ施設の設置及び管理に関する条例の一部改正。加えてトピックス5、総務委員会で修正案が提出され、賛成少数で否決となりました。総務委員会で委員から市民プールの使用料について、18歳以下は市内・市外を問わず使用料を一律100円とする修正案が提出され、賛成少数で否決となりました。第25号議案、乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正。第26号議案、廃棄物処理清掃条例の一部改正。第27号議案、国民健康保険税条例の一部改正。第28号議案、介護保険条例の一部改正。第29号議案、道路構造の技術的基準を定める条例の一部改正。第30号議案、水道事業の設置等に関する条例及び公共下水道事業の設置等に関する条例の一部改正。第31号議案、火災予防条例の一部改正。加えてトピックス6、簡易サウナ設備を安全に。火災予防のルールが変わります。最近人気のテント型サウナや樽型のバレル型サウナを屋外で安全に楽しむため、設備に関する新しいルールができました。1、建物や燃えやすいものから安全な距離を保つこと。2、温度が上がりすぎた時にすぐに熱源を遮断することができる装置をつけること。3、事業用などで設置する場合は事前に消防本部への届け出が必要。 委員会提案第1号、議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の特例を定める条例の制定。加えてトピックス7。議員が本会議等を長期にわたり欠席している時の報酬等の減額をルール化。全国の地方議会で本会議等を長期にわたり欠席している議員に対し、報酬等が支払われた事案が問題となっています。そのため、尾張旭市議会では、本会議等を長期にわたり欠席している議員に対する報酬等の減額をルール化しました。意見書案第1号、充電式電池を内蔵する製品に関する安全表示及び法整備に求める意見書。以上24件、全会一致で可決。同意案第1号、固定資産評価審査委員会委員の選任、全会一致で同意。以上、25件、全会一致で原案可決とされた議案でした。続いて、賛否が分かれた議案です。第8号議案、令和8年度一般会計補正予算。加えて、トピックス2、AI で道路を健康診断、計画的な維持管理へ。AI を活用した路面のひび割れなどをチェックするシステムを試行的に実施し、これまでの道路状況が悪くなってから直す事後対応型から、計画的に対応する予防保全型の維持管理を目指します。トピックス3、安全で快適な空間整備。交差点や狭い道路を改良。労災病院西交差点では、車道の拡幅や歩道の移設を行い、渋滞の緩和、歩行者の安全性の向上を図ります。このほか、地域の皆様にご協力をいただきながら、共愛道路の拡幅整備工事などを進めます。トピックス4。4月から新たに民間保育園が2園オープン。令和8年4月から新たに2つの民間保育園、定員合計170名が開設されます。待機児童の解消と子育てしやすい環境づくりを強力に進めます。民間が整備運営すること、また国等の補助金を活用することで、市の財政負担を抑えながら質の高い保育サービスを確保します。審議の結果、川村剛議員、討論の上反対、榊原俊博議員、反対、以上2名反対。若杉隆議員、討論の上賛成、芦原美香子議員、討論の上賛成、勝俣修司議員、討論の上賛成、その他14名の議員賛成、よって17名賛成により可決。第9号議案、令和8年度国民健康保険特別会計予算。榊原俊博議員、討論の上反対、川村剛議員反対、以上2名反対、その他議員17名賛成により可決。第12号議案、令和8年度介護保険特別会計予算。榊原俊博議員、討論の上反対、川村剛議員反対、以上2名反対、その他議員17名賛成により可決。第13号議案、令和8年度後期高齢者医療特別会計予算。榊原俊博議員、討論の上反対、川村剛議員反対、以上2名反対、その他議員17名賛成により可決。第14号議案、令和8年度水道事業会計予算。川村剛議員、討論の上反対、榊原俊博議員反対、以上2名反対、その他議員17名賛成により可決。第15号議案、令和8年度公共下水道事業会計予算。川村剛議員、榊原俊博議員、以上2名反対、その他議員17名賛成により可決。陳情第1号、尾張旭市における公共スポーツ施設の先行予約制度に関する陳情。 勝俣修司議員、討論の上賛成、山下幹雄議員賛成、以上2名賛成。安田義弘議員、討論の上反対、伊藤真一議員、討論の上反対、その他議員15名反対、よって17名反対により不採択。意見書案第2号、刑事訴訟法における再審に関する規定の改正を求める意見書。勝俣修司議員、討論の上反対、山下幹雄議員反対、以上2名反対。河村剛議員、討論の上賛成、その他議員16名賛成、よって17名賛成により可決。以上、3月定例会賛否が分かれた議案でした。なお、討論の内容は市議会のホームページ提出議案と議決結果から定例会等名へ進んでご確認いただけます。以上、3月定例会議案等の審議結果でした。
3月定例会代表質問。なお、議長栄明弘、副議長谷口武、監査委員市原誠二は慣例により一般質問を控えています。代表質問、個人質問ともに質問議員には動画配信される二次元コードが掲載されています。公明党尾張旭市議団片渕匠議員、財政状況について3号駅周辺まちづくり等について。質問、財政改善の進捗と見通しについて伺う。回答、市長、財政調整基金の残高は令和8年度末には20億円に減少する見通しである。現在の財政状況が続いた場合、財政調整基金は毎年5億円程度の減少が見込まれるため、何も手を打たないと令和12年度に基金が枯渇する恐れがある。行財政基盤集中改善プロジェクトを立ち上げ、改善目標額を5億円に設定して年末までの短期集中で取り組んでいる。質問、3号駅前再開発の進捗状況と今後のスケジュールについて伺う。回答、市長、令和7年度の最大の目標であった権利返還計画に関して令和8年2月27日付で県から認可を受けることができ、今後のスケジュールとして今年5月から現地に仮囲いを設置し、7月頃から既存建物の解体工事に、来年1月頃から建築工事に着手する予定であり、令和11年度の竣工を目指す。市民クラブ早川八郎議員、平子町北地内私有地の有効活用と市場調査について。尾張旭市への経営改善と存続の意義について。質問、サウンディング型市場調査は本市の資産という側下を掘り下げ、民間の知恵によって泉を湧き出させるプロセスであるが、地域にどのような恩恵をもたらすのかを伺う。回答、市長、産業系の利活用に向け全域を売却する方向で進める。その効果は安全安心面のリスク解消、産業活力の創出で雇用の確保や税収増をもたらし、市全体の波及効果や市民サービスの充実のほか、さらなる地域活性化が期待できる。質問、尾張旭市は長年厳しい経営状況にある。昨今、民間ではリーズナブルで充実したサービスを提供する宿が台頭しているが、経営を劇的に改善させる処方箋はあるのかを伺う。回答、市長、働く職員が不足し、営業日などを制限せざるを得ない状態で、安定した経営は難しい。引き続き保養所として存続したいが、収支の状況を踏まえ、意を見誤ることがないよう、抜本的な対策の検討を指示している。令和朝日、陣屋浩二議員。健康施策の充実について、朝日フェスタの開催について。質問、今後どのように健康施策の充実を考えておられるか伺う。回答、市長、令和8年度からの新たな取り組みとしては、地域医療機関の協力により、小学校入学前の子どもの心身の発達について確認し、適切なサポートにつなげるための5歳児健康審査を近隣市に先駆けて実施する。 今後も健康施策を充実することで市民の皆様の健やかな暮らしを守っていく。質問、アサフィフェスタの具体的な構想を伺う。回答、市長、広大な敷地を持つ森林公園をエリアごとに分け、これまでの各祭りの特色を生かしつつ、多様なプログラムやイベントを実施する。市内外の多くの皆様が一緒に楽しみ、交流を図ることで、本市の魅力を感じていただき、暮らしに楽しさという彩りを加える、そのような祭りを目指していく。代表質問でした。3月定例会個人質問。伊藤真一議員、自治体の業務改善の推進について。質問、人口減少社会において少人数で業務を行う時代に備えた生成 AI の試行結果を伺う。改善は横展開し全職員に周知して進めてほしい。回答、企画部長、生成 AI の活用により文書業務やデータ処理等に効果が期待される。一方、出力内容に誤りが含まれることがあるため、職員による確認を前提とし、セキュリティに配慮した環境で活用を進める。また、生成 AI 活用ノートなどにより活用方法や事例を共有し、多くの職員への横展開を図っていく。安田義弘議員、健康都市とスポーツの融合について。質問、スポーツ振興について本市の今後のビジョンは。回答、市長公室長、健康都市の観点を踏まえた上で、市民のスポーツ参画を促進し、本市の新たなセールスポイントになるようスポーツ振興に取り組む。スポーツ施設の環境整備はもちろん、指導者の育成などスポーツに関わる人を増やす工夫も合わせて実施し、スポーツを行う市民を増やす好循環を生み出したい。回答、健康都市スポーツ課長、健康都市ブランドの向上に資するスポーツ推進計画について今後調査研究していく。桜井直樹議員、市職員の心のケアについて。質問、市職員の心の健康はどのようにケアされているのか、また昼休憩場所として空いている会議室を使用できないか伺う。回答、企画部長、労働安全基準法に基づくストレスチェックを行い、結果を通知するとともに、産業医の健康相談や臨床心理士によるカウンセリングを実施している。昼休憩場所は地下食堂や喫茶室があるが、新型コロナウイルス感染症対策として会議室の利用も推進してきた。現在は利用者が少ないので職員に周知していきたい。丸山幸子議員、新1年生の交通安全対策の強化を。質問、新1年生に対して配布されてきたランドセルカバーと黄色い帽子の視認性向上に対する市の見解と今後の予算計上についての考えは。回答、教育部長、新1年生はまだ身体が小さく背丈も低いため、運転席からは視覚に入れやすい存在である。そのため視認性を向上することは交通安全対策の強化に大きく貢献するものと認識している。今後はすべてを公費で対応するだけでなく、地元の企業様とともに新1年生の入学を祝い、交通事故から守る取り組みを継続していきたい。芦原美香子議員、ゴミ集積所の適正管理に向けた取り組みについて。質問、ゴミ集積所の適正管理を促進するためデジタル技術の活用を。回答、市民生活部長、ゴミ集積所の位置情報管理や通報システムなどのデジタル技術はゴミ集積所情報を正確に把握でき、市民からの問い合わせへの迅速な対応など市民サービスの向上につながると考えている。また、収集ルート策定や作業の効率化により、運用コストの最適化に寄与し、多くの自治体でも活用されている。今後は他自治体の事例も参考に、費用対効果を踏まえ、調査研究していく。勝俣修司議員、失語症のある方が孤立しない社会に。質問、失語症は外見で判別しにくく、深刻な社会的孤立を招く、目に見えないバリアがある。長期的な回復には地域での人のつながりが最高のリハビリになる。 実態調査や会話パートナーの養成、サロン設置等の具体的な支援について伺う。回答、健康福祉部長、必要性は認識している。まずはホームページ等での周知啓発により、周囲の理解が得られやすい環境づくりに努める。また、他自治体の事例について情報収集等を行い、効果的な支援方法を研究していく。秋田聡議員、自転車の道路交通法改正。質問、令和8年4月1日より自転車の道路交通法改正が始まる。市民への周知方法や啓発について、また事故情報のデータを地図上に落とし込み、事故多発地点の見える化ができないか。回答、市民生活部長、道路交通法改正の内容について広報尾張朝日やホームページ等で周知をする。事故情報については警察庁の交通事故統計情報のオープンデータをもとに可視化する取り組みを行っている先進事例等を参考に、今より一歩進んだ形での情報の見える化について研究していく。日比野和夫議員、林野火災注意報及び警報について。質問、林野火災注意報及び警報発令時の周知について。回答、消防庁、本年1月1日から運用を開始した林野火災注意報及び警報の発令は、林野火災が起きやすい1月から5月の期間で、降水量や降雨の水位などの気象状況から林野火災の発生及び拡大の危険性が高まった際に発令される。また、林野火災注意報、警報が発令された場合には、市ホームページへの掲載、朝日安全安心メールでの配信や防災アプリなどを活用して市民への周知を図っている。河村剛議員、国書市の避難先を増やそう。質問、年々夏の暑さが厳しくなっている。国書時の子どもの居場所を増やし、運動できる場所を作ろうと考えると、小学校体育館のエアコン設置を具体的に進める際、温暖化対策として断熱対策も欠かせない。どのような計画か。回答、教育部長、中学校体育館については遮熱塗料を屋根に塗装するなど実施している。小学校体育館については来年度空調設備を整備するための設計の中で、具体的な断熱対策の工法を検討することとしている。榊原俊博議員、介護保険ケアプラン作成の無料維持を。質問、住宅型有料老人ホーム等のケアプラン作成の有料化の案についての見解はいかがか。利用者、ケアマネージャーなどの現場の声を聞き、必要に応じて国に物申すべきではないか。回答、健康福祉部長、ケアプランの有料化については国の介護保険部会においても様々な議論が行われており、2027年度までに結論が得られるとされていることから、今後も継続して情報収集を行うとともに国の動向を注視していく。大島萌議員、女性への AED 使用ためらいなく救命するために。質問、救命現場での女性への AED 使用率が男性の約半分というデータがある。衣服を脱がせることへの心理的抵抗を減らし、プライバシーを保護しつつ、ためらいなく救命できるよう、配慮ある救命について伺う。回答、消防庁、救命講習で衣服をすべて脱がさなくてもよいと指導しているが、今後は備え付けの圧縮ブランケット等の活用も含め、SNS 等で幅広く啓発し、誰もが躊躇なく救命に協力できる体制を整えていく。山下幹雄議員、市役所駐車場の戦略的活用について。質問、市中心部にはまだ伸びしろがある。行政サービスとしての来庁者向けという観点から、駅地下を生かした戦略的活用が必要だ。市内外から有効に利用してもらえる駐車場施設整備を公民連携により研究してはどうか。回答、総務部長、民間事業者による駐車場の有効活用は採算面などに課題もあるが、さまざまな事例について情報収集するなど調査研究していく。以上、3月の定例会、個人質問でした。担当は池田美代子でした。
尾張朝日市議会、都市環境委員会主催、 議会報告会意見交換会を開催します。あなたはリチウムイオン電池をどうやって捨てていますか？テーマは、便利な日用品が火を吹くリチウムイオン電池内蔵品から暮らしと財政を守る現場の叫びと新しい解決策についてです。6月6日土曜日、午前10時から11時、渋川福祉センター3階研修室で開催します。事前申し込みは不要です。どなたでもご参加いただけます。詳しくは、尾張旭市議会報告会で検索、または紙面にある二次元コードから、市議会のホームページでご確認ください。市議会から市へ、政策提言を行いました。都市環境委員会では、モバイルバッテリーを含むリチウムイオン電池を使用する製品の廃棄方法についてをテーマに、検討及び議論を重ね、提言書を作成し、令和8年3月24日に市長へ提出しました。詳細は、紙面にある二次元コードから市のホームページでご確認ください。紙面には、市長、議長、都市環境委員会のメンバーの集合写真が載っています。令和8年第3回6月定例会の日程。6月5日金曜日、議会運営委員会。6月8日月曜日、本会議初日。6月12日金曜日、本会議一般質問。6月15日月曜日、本会議一般質問。6月16日火曜日、本会議一般質問及び予算決算委員会。6月19日金曜日、福祉文教委員会及び予算決算委員会と福祉文教分科会。6月22日月曜日、都市環境委員会及び予算決算委員会と都市環境分科会。6月23日火曜日、総務委員会及び予算決算委員会と総務分科会。6月24日水曜日、予算決算委員会。6月26日議会運営委員会。6月29日本会議最終日となっています。なお、本会議委員会は原則午前9時30分から始まります。市議会だよりの記事に関するご意見、ご質問をお寄せください。電話番号は 056176-8186。ファックスは 056152-2222。メールアドレスは議事@city.oariasahi.lg.jp です。市議会だよりは、3月、6月、9月、12月の年4回の定例会、また必要に応じて開かれる臨時会の議事の内容を中心に編集・発行しています。尾張旭市議会だより、発行、尾張旭市議会、編集、広報校長委員会、郵便番号 488-8666、愛知県尾張旭市、東大道町原田2600-1。これで尾張旭市議会だより2026年6月1日発行ナンバー251を終わります。担当は池田美代子と加藤雅子でした。